川柳沢子の
お星さまになりました。
皆さん明けましておめでとうございます。川柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルの星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントする星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
新年1回目ですよ。
そうですね、
もう正月終わっちゃいましたけど、まあとりあえず1回目ということで、
なんか音楽うるさくないですか。
え、
そんなことはない、そんなことはないそんなことはない。
放送中にミキサーさんにダメ出しをする
って、いやいやちょっとね、
はい、
なんか気になるなと。
そうですか、
最初に言っといた方がいいじゃないですか。
あ、まあね、はいはいはい、さあ最後で言うよりかはね、はいはい、わかりました。じゃあゲストを紹介します。
はいはい、
平石さんと先生です。お願いします。
お願いします。
お願いします。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。
はいね、
うん、
新年1回目は
確かにね、ちょっとなんか
みんな揃って
ふわふわと。
じゃふわふわしてる。
ふわふわと。
そうですか、やる気満々ですよ。
本当ですか。
はい。
あ、なるほどね。
今日からねスタジオの外にも音を出させてもらって
らしいですね。
公開収録っぽい感じに。
元年ですね、うん、公開収録元年ですね。
はい、
何で止まったんですか
一瞬 何を言うてるんやろうと思いましたが
まあでもね、聞く側は望んでるかどうかは知りませんけど、
はい、それはねしょうがない、
無理やり公開してる
感じ。そうですよね、ここ結構ね、うん、お外勉強して
る。完全に勉強してますよね。
そうそうそう、
多分センター試験とかね。
ああ、そうですね、もちろん。
来週
いつになるのかな。
来週や。
そうです ね、
ね、
もうすぐですよ。もうあと本当、え、本当にそうですね、すぐですよ。
本当だね、
最後の追い込みですよ、
センターね。
そんな時にこんなラジオですいません、本当に、ま
あ、いやいや、聞いてくれた方が勝つみたいな
ね。まあ、今日はセンター試験特集をお送りいたします、
はい、まずは数学 1A から
順番に総合理科まで
総合理科までやるんです
幅広く解説い
たします。
幅広いよ。いやいや、そんなうちらが嫌だ、やりたくないもん。
確かに、もう国語ぐらいしか教えない。
まあ、ただ、うん、真面目に言うと、うん、やっぱ我々お星様なんで、
はいはいはい、
星に願いをか、ね、してくれたら受かるんじゃないかなっていう、ね、うん、誰も聞いてないけどね、
うん、なるほどね、まあまあ、じゃあそんな心意気で頑張っていきましょう。
はい、
はいはい、ミキサーは今年もモッティです。お願いします。
お願いします。
なんか元気がないね、大丈夫？
あ、はい、
はい、
ダメだし、初心ね、そうそう
はい、ということで5人でやっていきますが、早速ですな、
はいはい、
普通歌の方を1つ紹介します。
はいはい、
ラジオネームうずら谷さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お星様の皆様、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。2011年の目標としましては3つあります。
お、
1つ目、マンションの契約更新を無事に終える、
はいはいはいはい、
2つ目、有給休暇をもっと消費する。
あ、確かに。
3つ目、広島カープの優勝。
なるほどね、
難しいですけどでもね、今年カープ来ますよ。
あ、そうなんですか。
ピッチャーがね、
私野球は全然分からない
。前田健太ね。
前田健太、
前田健太すげえ。
あれ前田健太って言うんだ。
若者、
前剣、前剣って
前剣確かある、
そこで覚えてた。
そうそうそう、 略でしか知らない。
うーん、まあ3に関しては自分でどうこうできないのがもどかしいです。かっこ笑いって書いてあるんですが、うん、皆さんの抱負もぜひとも聞いてみたいですということなんですけれども。ああ
新年ね、
そうそう、やっぱりね、目標を立てていかないと新年。
うん、
なんかありますか、永井さんは。
目標ですか、今年の、
うん、
今年の目標はやっぱり僕の場合は就職するみたいな。
あ、やっぱり内定取るみたいな。
そう、だから就職活動中じゃないですか、一応ね。だから
来年だからね、
はいはい、うん、だから、まあ、就活して内定を獲得するという、うん、
なるほど、
はい、それ重要でしょう。
就職どうなんですか最近は。
最近は
私も就活してないから。
いや、あの、何ですかその、私今就活してないみたいな。ずっとしてなかったで
しょ。違う違う、してない、結局してないからだから知らないっていう。
いやいや、もう厳しい感じですよ。
厳しい感じなんですか。
それもひしひしと伝わって
ます。あ、そうなんですか。
恐ろしいですよ。
へー、うん、え、永井くんどこに行くんですか。
いや、僕どこでも行きます 雇ってくるところどこでも
ぜひパプアニューギニア支店の
いやもう本当にどこでもいいですよ本当に日本全国もう世界でもどこでもいいです親ももう、うん、どこでも行ってもいいよ好きなことやりなさいって言ってくれてるんで
なるほど
おーいいじゃないですか
どこでも
ガラパゴス諸島で
ガラパゴス諸島とかちょっと怖いですけど、ね、何するんやろって
動物のお世話とかじゃない
動物のお世話するんですか
そういやなんか
はいはい
アメリカのディズニーワールドのなんか募集あったみたいですよ、
はい、え
どこ
なんかあそこで日本のなんか日本人のなんかそういうアトラクションみたいなの
役者
役者じゃなくてそのなんかスタッフ
案内人みたいな
案内人とかも含められるんでしょうね
それ行きましょう
それ行きましょう、
うん、それ
え今まだ募集してるんですか
それは知らない特に興味はないんで
確かにそんなんあるんや
そんなんもあったんで
確かにね
やっぱグローバルにね
うんでも探してるとなんか変わった企業とかありますもんねなんか
う
ん何やってるのかよくわからないみたいなところありますけどうん
なるほどね楽しそうやなでもやってみたかったまあいいや
はいはい、
はい、次じゃあ平井さんなんかありますか
はい
抱負抱負
抱負、
うん、
それはどっちですか、はい、あのお星様としての抱負なのか個人的なプライベートなのか
僕の場合は個人でしたね、
うん、
じゃあ個人的なやつを、
うん
あの今年は、うん、あの病院に行こうかなとっていう目標あの人間ドックってやつね一度受けてみたいっていう
受けてみたい健康のために
健康のためにね
うん確かに、
ね、なんかちょっと最近しんどかったりするんでねこう一回ちょっと調べてと悪いところあれば全部直そうと
ああなるほど
だからよく定期的に受けないといけないみたいなこと言いますもんね
そうだよね検診とかはね、うん、受けといた方がなんか大人意見ですね
大人意見ですよ
あれもっとこう食いつくかなと思ってい
や
いいと思いますあと歯医者行こうかな
あ
個人的に全部医者関係で
今年はちょっとね健康面を大切に、う
ん、あでも僕も去年初歯医者行きました初歯医者
初歯医者
初歯医者
生まれてからってこと
そうですそうです
え行ったことなかった
の僕虫歯がなったことないんですよう
っそ
だからでもなんか歯医者に一度行ってみたかったんですよだからあのなんていうクリーニングっていうんですか、
はいはいはい、
あの歯のなんか
白くするやつ
白くそれじゃなくてホワイトニングじゃなくて
なんか歯石取ってもらったりとか
歯石取ったりするやつですあれにちょっと行ってみたら、まあ、ついでにこう虫歯とかあるかなと、まあ、なかったんですけど
まあ
だからそのクリーニングだけしてもらってまた半年後ぐらいに来てくださいって言ってあはーいって定期的に行った方がいいみたいですね歯医者は
らしいね、
はい、
そういう話です偉いな
歯石取るのっていくらぐらいする
いや全然お金かからなかったですよ
え、どういうことただってこと
ただじゃないですよただじゃもちろんないですけどでもなんかいくらだかな本当1000円しなかった気がします
あ、ほんまに
回数、まあもちろん負けてのことですからまあでもそれでも2、3回2回だったかな2回でも1000円ぐらいしないぐらいでしたから全然
ちょっと行ってみようかな
じゃあこう終わったら行こう
みんな歯医者集合
歯石取ってください
日曜って空いてる歯医者
いや空いてないでしょ
え、空いてないんですか
空いてないでしょ
行けないじゃないですか
あ、ほんまや、日曜しかお休みないですもんね
有休というか、ちょっと明日休みます
歯医者行くんで
歯医者行くんで有休取らなくてもいいじゃん
なるほどねお星様の目標はあるんですか？
あ、なるほど
あ、なるほどね、うん、ありますよ、多分いや、今年はね、
うん、
もっと外に出ようかなと
お
ロケ的なってこと
ロケというか、まあなんかね、乗り物の中とかでラジオとかやってみたいなっていうのがありますよね。
なるほどね。確かに。
裏でちょっと動いてるやつ。
飛び出して的な。
そうそうそうそうそう。外ロケというか、ロケじゃないな。
楽しそうよね。
確かに。
なんか普通にラジオやっとる。聞いてくれんような人とかとも会えそうとか
会えますね。
外行くとね。
確かに。
確かにやりましょう、うん、それは、
うん
うん、ぜひ
いいです、ね、
ロケはできるようなね、はい、設備は整っているはずなんで、はい、
そうですねそろそろなんか揃いつつありますね
はい
備品が
備品がね
備品が
学校に買ってもらったやつ
そうですね確かにやりましょう、はい、じゃあ、うん、はい先生は今年は何か
今年は何ですか
抱負です
あーなるほどね
うん、なんで全員同じテーマで話してるのに全員一回ちょっと考えるんですか。
はい
はいはい、
武田信玄の埋蔵金を見つけたいなと
え
隠し金山っていうのがね、あの 10年ぐらい経つと出てくるんですよ、掘り出されるんですよ。
はい、えどういうこと。
もうツッコミ待ちですよ完全にこれ。
えっとどういう、え
いや意味がわからないと思う
今年のそれ抱負じゃなくてやんかみたいな。
え
何やばいやばい
何
やばいやばい、
武田の隠し金山ですよ、隠し鉱山ですよ。
はぁ、あ、分から
ん、意味が分からない。
それは今年じゃなくて抱負やないか。
そうや
分からんわ。もうそん
なんでですか、
そんな高度なツッコミを求めないでくださいよ。いやいやいや、
完全にこの収録前から桃太郎電鉄の話をしてたでしょ。
うん、
甲府には隠し鉱山っていうか鉱山を買えるんですよ、20億ぐらいで。それ10年後ぐらいに経つと隠し鉱山が発見されましたよ。
分かった、甲府って地名。
あそう、え今頃ですか。僕でも今は分かりましたよ。
あそういうことか。
甲府の隠し鉱山というか甲府の鉱山を買って20年後ぐらいに収益をバンと上げるという、ね、それやってみたいなと。
なるほどね。もう言うことは以上ですか。
いいです、今の言いたかったのはそれだけだ。
まあ、それに関連して言えば、
もうめんどくさそうなんやけど何
最近寒いのでね。
あ寒いですね。
目標としてはあの、うん、もう一枚着たいかなと。
なるほど、
寝る時にね
着たらいいじゃないですか、
ね、着るというか ね、かけるというか、ね、
もう一枚厚手で、まあ寒いね、暖かくして寝ようかなって。
そうそう、
やっぱそれは毛布やろ。
あやっと来たよ、
できたできた、もう遅
いよいつ言うんかって言わないと俺もう言うていいかなと思って。
あなるほどね。
なんでこんなしょっぱなからボケてるんですか、やめてくださいよ。
賢いね、
怖いわ。
みんな絶好調やね今年はまあそうですか。
なるほどね、うん、
で言いつつ最後に小柳さんは、はい、
なんかあるんですか？
ね、貯めて貯めてここまで。
いやあのね、こんだけ貯められるとね、なんかもう言わん方がいい感じ
なんです。何ですか？あるんですか？抱負。
いやあのね、料理できるようになりたいんですよ。
あ
本当に個人的なんやけど。
はいはい。
それは豆腐やろ。
おお、うまい。
おおじゃねえ
よ。あ違うかった。ボケたわけじゃない。
違う、ボケてない。
うまいボケだと思って
た。ボケてないよ。違う、だから年末ぐらいに、はいはいはい、去年の、あのゲストでさ、ミスキャンの子来たじゃん。
あはいはい、ありましたね。
あの時になんか料理がうんうんっていう話をしたじゃん。やっぱね、お弁当作れる子って可愛いよね。
いや、あれはちょっと違いますよ。
え？
お弁当作れる子が可愛いんじゃなくて、可愛い子がお弁当作ってるだけですから。
逆の。
あのだからいくらお弁当うまく作れても可愛くない子が作ったらそれね、可愛くない子がお弁当作ってるわけですから。
ひどい。ひどい。
なんかひどくないちょっと。
いやいや別に誰のこととは言ってませんから大丈夫ですよ。はい。
そうですか。
うん。
はい。いや。
まあ、頑張ってね、お弁当作れるようになってくださいよ。
頑張ります、
はい、料理をできるようになったらいいじゃないですか。
はい、モッティちなみにありますか抱負。
個人的なのは、うん、あの3回生になったので、
うんうん、
あの研究室に配属されたのでそろそろ、うんうん、あの卒業研究の方をしっかりやりたいな
と。なるほど、
卒業研究ね、いわゆる文系だと卒論ですね、
うん、卒業の研究ってそんな時間かかるもん
ね。理系ですから研究しないといけないんですよきっと。
長期スパンみたい。
長期スパンで。
そうなんよ、大変やな、ますます寝れんくなるね。
確かにね、うん、
まあまあでもみんなそれぞれ頑張っていきましょうかね。はい、はいはいはい、ということで今日ねコーナーがいっぱいありますからね、
はいはい、
このここいらで終わっていきましょうか。じゃあそろそろ、
はい
はいはい、川根沙保子のお星様になりました。最後までお付き合いください。
あなたはもうチェックしたお星様になりました公式ホームページ。オンエア情報はもちろんブログやコーナー紹介、50歩100歩のプロフィールも見れちゃうよ。番組へのお便りもここから送れます。検索キーワードはツッコミ始めましたで今すぐアクセス。
ツイスター
。はい、最初のコーナーツイスターです。このコーナーは番組宛にいただいたリスナーの皆さんのツイッターでのつぶやきを紹介していくコーナーです。今回もいくつかいただいておりますので、
はいはい、
紹介していきます。
はい、お願いします。
まずビダツさんこと小野さん、
はい、
先ほど来ていただいてましたけど今どっか行っちゃったんですかね。
あ、スタジオに、ねね、
ガラスの外に、ね、いらっしゃいましたけど、うん、すごいね、うん、配信直後にね、うん、
前回の
そう前回のすぐ聞いてくれたみたいですぐつぶやいてくれましたけど、
はいはい、
課題戦の方も番組や MC の方の名前はこの前の掃除の時知ってるみたいでしたよ。 N 氏は原骨で星が目から出ることがあるかも、あ、載せられて投稿してしもたちって、
誰やっていうのはやっぱり
誰やろ
ね、
うん、まあね、
ああ先生ですか、うん、
先生のどこに N が入っている。
いや、これね、まあ本名出せませんけど、
うん、
あしのうのの
入
ってるでしょ N がちゃんとしっかり
だ。そこ
バカだろなぜそこ使う
ビッグだ。先生の中にも入ってるやん一応。
あ、賢っ、
へえ。
そこ使うなら先生使うわな、まだ。
なるほどね、
びっくりした。いや、そうですよ、本当にね、N 氏は大変ですよ。ちょっと発言に気をつけた方がいいですよ。
いや、でもやっぱり、
うん、
ぶっ飛んだ発言する人いないと困るでしょ時々
そのあのね、番組的にみたいなのをそういう自ら言うのはやめてください。
そう、変わってないね、今年も。
本当にもう初っ端からやってくれるわ。で、あの、はいはい、小野さんもう2つあって、
お、
1つ目が Twitter、ミクシー、Facebook、ブログでオンデマンド方式のネットラジオの良さを紹介させていただきました。でも2つ目、
うん、
リスナーの希望としては収録日の告知はいただいていますが、いつ聞けるようになったかがツイッターでもメルマガで告知いただいたらなるべく早く聞けます。収録した日より公開した日の方の告知が欲しいなぁ。だって、うん、
なるほどね、うん、確かにいつ配信されてるのか、前回の放送僕いつ配信されたのかでチェックしましたからね。
確かに今回はね、確かに、
うんうん、
僕も
しばらくかかりましたね。
しばらくかかりましたから、
さあせん、
うん、
編集したのは私です。
まあ、ただ、
うん、
公開されたら、うん、ツイッターというかブログで書いてるはずなんで、いつも
そうやね、アップされるね。
ポッドキャストの方のためにブログで、
うん、
ポッドキャスト用のそのタグ打ち込んでやってるんで、
うん
うん、一応まあ
ブログではじゃあその
公開日のその日のうちには上げてますね。
でブログ出たらそのタイトルがツイッターに上がる、
ツイッターに上がって、ツイッターの後に今度フェイスブックにも勝手に上がるんで、
お
すごい連動
して、ミクシーにも上がる、
ミクシーにも上がる。
じゃあミクシーに上がるのはあれちょっと
うん、
河柳さんの個人的なアカウントに上がるって
ことですね。あ、そうそう、河柳さんのアカウントで、ね、ミクシーのつぶや
き、ね、あれもう本当にちょっとおかしい人みたいになってます。
友達にでも突っ込まれた、実際あのつぶやきは何なのみたいな、
なんかちょっと怪しいことしてるんじゃないかと思いますね、
パッと見は ね、
ねえ、だっていろいろちょっと宣伝出るでしょ、なんかいろんなところの会社の、
出る出る出る、うん、あれはでもラジオのためには必要だから、
おお、
そうですね、
うん、おーじゃないよ2人とも。なんでその知らなかったみたいな感じの反応なんですか。
まあね、
うん、
やっぱね、運営費がね全くないの
から、うん、そうですよ。で、小野さんのブログでね、結構の、まあ、お星様のっていうよりかネットラジオ全般の、
うん、
まあ、こんなところがいいみたいな感じのことを書いてくれてますので、これって誰でも見れるのかな、そのブログだから見れるよね、
見れますね、
まあ、なんとかしてみてください。
無理でしょそれ。リンク貼っときます。
はい、お願いします。はい、お願いします。続いてゼッペリンスカイさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。今年も楽しみにしています。 でもメインパーソナリティが卒業してしまったらゲスト扱いになってしまうのでしょうか。冠が変わるのが今から心配です。いつまでも聞いていたい一人ですということで、
というわけで
ありがた
お二人にはもう一年大学に
そっちから、ね、
そこで行く。いやだ、卒業したいけどね。
まあでも冠はね変わらないですよね。
まあ別に課題性のっていう部分を消せば、
なるほどね、
済む話なんで。
そうそう、うん、一応今のところは冠変えずにこのまま行く予定なので、はい、よかったらずっとお付き合いいただけたらなと思いますが、なんかこう節目節目でこうやってご挨拶してくれるリスナーさんがおるっていいね。
すごいことですよ、
ね、
すごいことですよ。すごくありがたいことです。
ありがたいですね、うん、はい、続いてうずじしょさん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
うちのゾーンには母が京都出身なので多分京風なんだと思います。おせちや雑煮はなかなか他の家でいただく機会がないので何が普通なのかって結構わからない食べ物ですね、ということで、まあ、前回の配信
ですね。そうですね、
前回のね
雑煮の話しましたからね、うん、うん、
お魚入ってるんだよね、うずじしょさんのね。
うん、すごいね。
うん、先生の家は
あんもちだね。うちはあんもちじゃないですけど。
あ、違うんですか。
違う、あんもち、なんて言うんだよな、あんもちにする習慣が ないんですよ。
あ、そもそもあんもち自体が、そもそも
あんもち自体はあんま食べないんです。
あ、
ただ、まあ、もちろん白味噌、
白味噌、ね、
うん、あ、いわゆるあんもち雑煮の、まあ、あんなしバージ
ョン、そうですね。
あ、なるほど。
の方がやっぱりなんていうか甘すぎるのね、やっぱね、体にもあんま良くないし。
お、う
ん、
なるほど、
確かにね。
シンプルに大根のみです、うちは。
お、
あ、そうなんですか。へえ。
白菜とかも
入ってない。入ってないです、入ってない。もう大根オンリーですから。
なるほど、同じ香川でもいろいろですね、やっぱり。
これはやっぱそうでしょう、具材もね。
そうですよね、
面白いね、これいろんなとこの聞きたいですね、やっぱり。
ね、
確かにね、
はい、ということでツイッターのつぶやき紹介してきましたが、はい、新しいのが来てる。
新しいというか、まあ今聞いてくれてる方が、
おお、
まあ、ちょこちょこ今、
はい、
ただ本当にチャットで話してたみたいな感じになってるんですけど、
はいはいはい、
市村さん、
おー、おはようございます。
おはようございます、市村さん。
いろいろ話したんですけど、
はいはい、
平石さん年賀状ありがとうございました。
年賀状あげた、
送ったんですか。
送った、
すげえ。
いいな、リスナーさんと個人的な付き合い
で、まさに今日の朝、うん、ポスト見たら、
うん、
返信というか、
お、
返事が
年賀状
届いてますよ。
おー、ありがとうございます。
なんか iPad を買ったとかいう、
おー、いいな、
市村さんか。
市村さんが、
まあ
まあ
いいね、まあ、そう、何くれるって。
あ、一名様に、
一名様に、
マジで応募しよう。
なるほどね。あ、でもさ、あのファイナルショックの商品送ってないよね、まだ。
送ってないです。そろそろ送ろうかなと。
そうだね、腰またいじゃったよ。
その前にちょっと年賀状先送ってしまうという。
ああ、そうですか、はい、聞いてくれよんですか、今も。
今聞いてくれてるんじゃないですかね、
まあ、
なんか
この日曜のね、朝早くから、朝から
ね、うん、
だって現在視聴者数10人いますよ、
うん、おさっきゼロだったじゃないですか最初。
はい、
まあ、
あら、
まあまあね、こう絡んでいただけたら、うん、その都度
紹介とかね、
間間でね、
どんどんつぶやきましょう、
まあ、ありがとうございます。はい、放送終わった後もですね、つぶやいていただいた次回以降の配信で紹介していきます。ツイッターではアットマークヤナスター JP でつぶやいてください。お待ちしております。以上、ツイスターのコーナーでした。
先生のツッコミ始めました。さあ、たくさんの情報が飛び交い、さまざまな人の思惑が交錯し、何かと生きにくいこの現代社会、そんな社会を上手に生きていくために必要なもの、それは頭の回転の速さですと。今何をするべきか、今何を言うべきか、とっさの判断力が、これ人生を大きく左右するんですね。ということで、私ツッコミの伝道師が皆さんのツッコミ能力向上のため、 これツッコミ講座を開講するというものすごい久しぶりのコーナーです。
久々ですね。
本当ですね。
楽しいね。
まさかこんなコーナーがあったとはっていう
初期のでもメインコーナー
ですよ。でも第1回からあるからねこのコーナー、ね、
もういつの間にか自然消滅したコーナーじゃないのかなというふうな、
そんなとんでもない、今年もガンガンやりますよ、
ね。
ま
あ、このコーナーではね、あのリスナーの皆さんに用意してもらったシチュエーションに置かれたらどうツッコむべきかメンバーに実際にやってもらいながら解説していくという、この台本がいつまでたっても私が用意したシチュエーションになっとんでねよく読み間違えそうになるんですけど僕はもう用意しませんシチュエーションね、
すいません。
さあ、お便りが来ております。
はい、
ラジオネームヤッホーさんからいただきました。
はい、
皆さんこんにちは。
こんにちは。
最近難しいカタカナを使って喋る人が多い気がします。たまにこの人何を言ってるんだろうと思いながら相槌を打っていますが、どうやったらこんな人を黙らすことができるのでしょうか。英語を混ぜたからって頭がよく見えないんだよと言いたいのを我慢しながら今日もうなずくのであったということなので、こんな場合どう突っ込めば角が立たず日本語で OK 的なことを言えるのでしょうか。教えてくださいよろしくですということですけどもね。
はい、
ね、でもいますよね。
わかる、います、ね、すごいわかる。
なんか僕の勝手なイメージですけど、うん、僕やっぱ大学生ですから、うん、あまりこう社会人の方と接する機会はないですけども、うん、社会人の方の方がそういう方多い気がしますけど、
まあ、
意外と
ね、まあ専門職の方、ね、
専門職の方、うん、なんかでも確かに気になることはあるんですよ。普通にねこう会話してて、うん、なんかまあ話してくれてるわけですよ、
うん、
なんかわかる、相手に対するこうレスペクトが必要なんだよ、リスペクトじゃねえかなとかそういうことを思いながらでもうんうんとか
間違いの
間違いを指摘したよ、ね、
でもなんかありますよね。
あるね。
やっぱ専門職だとまあ仕方ないのかもしれませんけどね。そういう
先生、大学の先生とかめっちゃ使うことない。
まあでも横文字というよりはなんかほんと難しい日本語
的な、ね、日本語的な専門語的な、
いや専門語はわかるんですよ別に、
うん、
なんか日常会話に混ぜてくる人いません？
あ、
例えばどんな感じですか。
例えば、
例えば
優が
ちっちゃんだ、違うやつや。
それは
そこまで違うやつ、
優しだよ。
それ違う、それはネタですから。それで飯食ってる人なんです。
まあ例えれないじゃ
あ。
まあまあなんか難しい、なんか横
文字とかね、うん、インセンティブがどうな
のか。あ、そうそう、なるほどね、うん、いますね。
未だに分からないんで、インセンティブ
俺も知らない。
まあ、あのこのヤッホーさんが一応ね、うん、あのこういうシチュエーションっていうのを作ってくれてますんで、
はいはい、
まあ、永井さんとか柳さんでやってもらいたいなと思います。
え、
はい、ちょっと待ってくださいよ。
え、
見えない見えない、
見えなくていいですよ。
あ、私が言うだけですよね、これ、はい、行きます。
さあ、それでは行ってみましょう。
ちょっと待って待って、まだ何も思いつかない。
難しい横文字を使う人に対するツッコミです。どうぞ。
このビジネスのスキームはなんとかなんとかで、エビデンスはほにゃららほにゃららだから、サクセス間違いなしだね。
おう、日本語わかりません。もうダメだ
ということでした。
ねえ、さあ自分でちゃんと説明してください。
今年初茶番を。
あえてだから、
はい、
こう英語というかその難しいカタカナ、はい、使った言葉を混ぜてくるわけですよ、
うんうん、
じゃあ逆に、
うん、
ね、
うん、
逆に日本語がわからないって言っといたら、
うん、
やめてくれるんじゃないかな。
英語やで、ね、向こうが言ってるのは。
だから英語だから逆に、
うんうん、
はこいつ日本人だろみたいな感じになるじゃないですか。そのだから嫌味で言ってますよってことが伝わりませんかね。
ちょっと角立つんじゃね。
だから嫌味でね、難しいですよ、そんなちょっと考える時間をくださいよ。
いやいや、とっさの一言やーよ。
とっさの一言
考えさせてくださいっていう。いいですか、どうぞこうなってちょっと考えさせてください。
でその後はそれでもよくないですか。ちょっと考えさせてください。
で考えた末に、お、日本語わかりません。角立つわ、めちゃめちゃ角だらけや。
難しいね。
難しいですね。
どう言いますか。
欧米かっていう、わ、この空気。いやー、もうなんかいいわ、逆に居心地がいいわこの
逆に。いやいやいやね、まあ
難しいっすね。
まず言ってること分かりました、ビジネスのスキームがあった。
いや分かりません。
なんでですか。
スキームって何ですか。
心理的描写とかなんですよ。心理的なんとかじゃないですか。
いやいや、
心理的描写、
ビジネスの心理的描写は、
いやなんか何やったかな、スキーム、
枠組み、
枠組み、 この仕事の、まあ、計画とかそういう意味でしょ。
そうですね、
戦略というか、まあ、あのこういう仕事のなんていうか経営の方向みたいな。
先生いいじゃないですか、分かってるんだったら。
まあね、まあ僕は分かってるけどね。
エビデンスは、
エビデンス分かんないの？
ええ分かるの？分かんない、分かんない。
え本当に？
はい、
本当に？ってびっくりするよ。高校生でも知ってるエビデンス。
本当ですか？
よく数学とかで使いますよね、
エビデンス。
高校の時はちょっと覚えてないけど。
あ、ほんまですか？
最近でも知ったエビデンス。
あ、ほんまですか？
え、最近知るような機会があるん
です
か？
高校で
使う？だからよく使われるから、ね、
まあ、数学とかは特にエビデンス。
数学寝てたかな。
サイン、コサイン、タンジェント的な感じ。
エビデンス数学で使うのかな。いや、でも使ってもおかしくないと思うんですけど。
確率。
いや、違う。
そう、数学の知識言っただけ。そう。
で、仕事で使いそうな感じ。
数列とか言っといたら当たるかもしれない。
なんていうんですか、名探偵とかはよくこのエビデンスを出してきますね。
うそうやね、
心理。
何心理出すってどういうこと。
真実。
グリグリみたいな。
え、名探偵が出してくる、
出してくる
推理。
推理を出すっていうよりもなんていうんですか、
推理するためには何かを出さないと。
証拠みたいな。
そうそうそう、証拠、証拠とか。
証拠、
証明みたいな意味でしょ。
へえ。
あ、証明とかってことですか。
証明とか、
証明
っていうのちょっと根拠みたいな。
根拠。
ね、え、結局何が言いたいんですか。
え、それはこの
会話、だからこの事業の、
うん、
計画とかは、
計画は、
は
こんな感じで、
なぜなら証拠、
証拠はこういうことがあるからサクセス、まあ、成功間違いなしだねっていう、
は
ー、はー、
ビジネス会話してるわけですよ。
じゃないでしょうね。
イラッときますね、なんか。
まあでも今の感じだと日本語で言われてもちょっとピンとこない。
いや本当ですか。日本語だとピンときますよ。
一人ものすごいバカさを露呈してます
よ。日本語だとピンときますよ。
嘘、本当、
うん、日本語だったら
さすがにね、
ね、
日本語だったら、
ね、ビジネスの根本じゃないですか。
そうですか、難しいね。
まあまあ確かにね、
どう突っ込んでいくかという、
うん、
シチュエーションです。平井さんはここでね、いつも通りうちのご意見番ですから、
殿下の宝刀、
殿下の宝刀抜いちゃいますよ、
うん、
いや今日は抜かない。
今日お休みということで。
今日お休み。
ほらだって分かるもん。
何か、あ、そんな答え聞かんでもいいし。
多分、
多分って。
角を立たないよう
にして、角を立てずに辞めさせるんでしょ、この人に。
そうそうそう
そうそう、
めちゃくちゃ難しいと思いますけどね。
こっちは勉強したくないと、そういうもん、横文字は。
うん、
もう日本語で OK って言ったら違う。
言える。逆に聞くけど。言える。角が立たずにですよ。
角が立たずに、
まあ別にそこは細かくない、うん、まあ、重要ではないんですけども、
やめさす、
まあ、つまりやめさすためにはどうすればいいの、うん、だからどんどんどんどん、なんていうんですか、
わかりませんっていう。素直に言うてる。
素直にわかりません、
わかりません。
何ですかそれはみたいな。
うーん、
黙らんよ多分入って
る。めっちゃ聞きまくる。だからそのいちいち分かってる単語にも、サクセスって何ですかとか、スキームって何ですかとか、エビデンスって何ですか、
ビジネスって
何ですかって。
バーカって言われる。バーカって言われる。
いや、どうじゃろうかこれ、難しいね。
もう、
じゃあもうここでね、殿下の方と皆さんが、うん、
抜きますか。
はい、お願いします。
ね、逆転の発想が必要なんですよね。
そうですね、やっぱ逆転が。
え、そこで意思疎通。
え、打ち合わせ
通じ合ってる
んですか。してない、
してない、してない。
マジっすか。
はい、
なんですか、なんで逆転の発想。
わお。
ちょっと待って、長井君とあんま変わってないですか。
いや、ね、でも決定的に違うのは、
はい、
なんていうんですか、この分からないって拒絶症じゃないですよ。平井さんの場合驚いてるんですよ、もうすごい。すげえなーみたいな意味も含まれてるし、
はい、
っていうような、
はいはい、
びっくりマークが入ってるわけですよ。
いや、ちょっと待って、
まあ、相手黙るしかないですよ。
なんかね、なんか納得させようとしますけど、
うん、そう、
平石さん、平石さん、言いませんって絶対言わないです
よ。いや、多分僕と会話してた平石さん言うと思いますよ。ワオって言うと思いますよ。
絶対言わないでしょ。
必死でフォローに回ってますけど、今回ばっかはもうダメです。
言わないでしょ。
いやいや
いやいや、今のは冗談じゃないですか。
あ、
なんかまた
ジャブですよ。
ジャブですよ。
ジャブです。
なるほどなるほど。ボケね、最初のね、うん
うん、あれですよ。あなたどこかで私と会いました。
あのポカーンってなりましたよ、全員間違いなく。
全て忘れるっていう。
そう、このだけ
記憶喪失。そうじゃないですよ、先生。
違うの。
なんで今乗っていったんですか。
いやでもちょっと待ってください、今日ちょっと平石さんおかしいですよ、いつもになく。2011ということでね、
うん、
ちょっと新
春的な。まだ正月休み中なんじゃないんですか。頭が、
そうですね、
フル稼働ですよ、
はい。
ほらね、こういうのはね、急に言われても分かりません、
うん、根本から言ったコーナーの趣旨のさっき言った長井くん。
で、先生としての先生なりの答えはあるんですか。
うん、
まあ、だから黙らすというかね、こう相手をポカンと刺す方法としては、
うん、
だからカウンターですよ。向こうが言ってきたなら今度はこっちの出番だと、
うん、
バンバン横文字使ってやろうじゃないかと。ただし全く意味のわからない文章で返すと、例えばアルファがあのオメガしたらどうのイプシロンがさみたいな言い出したら向こうもそういうことワオですよ。黙るじゃないですか。
黙りますね。
そしたらもうじゃあみたいなね感じで。
あ、
角立つでしょ。
いや、角は立たないですよ。えって向こうになると思う。
あ、
そう思わせたらこっちの勝ちですよ。
なるほど、
ね、何言ってるやん、向こうの言うことが分からんと、
うん、
逆にね、
うんうんうんうん、
と思わせたらもう勝ちですよ。こっちも向こうの言ってることが分かってないんですから、
うん、
向こうにも同じ気持ちを味わわせましょう。
目には目を、
そう、ハンムラビ法典よ。で、戸惑ったところで、
はい、
OK ですよ。自分と同じ、相手も戸惑ってる。これで分かったかと。
あ、
向こうにしては大して怒る理由はないわけですから。
あー、確かに、
ね、なんかよく分からんこと言ってるだけなんですか、向こ
う。うんうんうん、
ただ、こっちとしてはスッキリするわけですよ。同じ気分にさせてやったと。
お
ー、なるほど、ね、ちょっと減るかもしれないですよね、
ね、
次回以降、
うん、そうそうそう、うん、あいつ言うてもちょっといかんわみたいな、
うん、なんか
変な
返しが変な返しが戻ってくるみたいな
っていう感じでね。
あー、なるほどね。
そう、なるほどね。
うまくいけば相手が突っ込んでくれるわけですよ。それどういうことですかみたいな、それどういう意味みたいな、
うん、
と言ったらもう勝ちですよ。
なるほど、
もうこっちのもんですよ。
向こうに言わすんですね。
さりげないボケですよ、こっち側のね。
ちょっと納得いきませんけどね。やっぱり納得いかないですね。
いや、だから話の根本としては、
はい、
今完全に相手ペースなわけですよ。
まあそう
です。それをいかに自分のペースで持っていくかが今回の場の鍵ですよ。
あ、まずは、
まあ、それはどんな方法であれ、今単に僕が言ったのは、まあ、そういう何ですか、カウンターを返すというような言い方ですけども、
うん、
とにかくまず相手のペースから抜け出そうと、
うんうんうん、
これがまず第一のやることでないかと。
なるほどね、自分のペースに持ってくるわけですね。
そうそうそうそう、
会話の主導権を、
主導権をね、握るわけです。
主導権を握るってことは、
はい、
相手を突き放すんじゃなくて相手を乗せてこないといけないんですよ。わかります、これ言ってる。だから永井さんの言う、あの日本人じゃないからっていうのは、相手を受け付けない、寄ってくるなよという、
僕の性格がもろ現れてますよね。
近い本じゃねえっていうことになりますから、はい、はい、そういう意味合いじゃなくて、うん、相手を自分の土俵へ乗せるというセリフがここでは欲しかったわけです。
なるほど、
それには納得でしょ。
うん、確かにそう言われると、うん、納得やな、うん、
でしょ。
うん、
まあこんな感じでね、まあ、どんな言葉があるかは分かりませんけども、まあ第一に念頭に置いてほしいのは、こういうことを心がけて喋ってくださいねという、
うん、
私からのアドバイスです。
なるほど、
なるほど、
はい、一歩しろ。
そこに反応したんですか。
ウプシロン、そこに反応したんですね。
今のがもうすごい重要なインポータンスな言葉です。
うん、
2回言いましたけどね。
重要なインポータンス。
うん、こういう使い方してみると相手がえってちょっと思うわけです、う
ん、なるほど、
なるほど、
ね、自分のペースで持っていこう、
おなるほど ね、 ね、
勉強がいりますね、
確かに、
まあ、何事も、
うん、
まあ、あまり適当なこと言いすぎると怒られますからね。そうですね、うん、まあ、ある程度ちょっと理にかなってるようで、なんかおかしいような、
ね、なるほど、ね、あ
の日本語で言うところの、
はい、
あの頭が頭痛だみたいな、
あ
右へ右折みたいな、ね、そんな感じの言葉を言えば相手もちょっと、うん、えっと思って乗ってくるんじゃないかなと思います。
なるほど、
うん、ね、まあ、こんな感じでヤッホーさんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか、
はい、
ね、このコーナーではね、いろいろ募集してますんで、まあ、詳しくは番組のエンディングで。以上、先生のツッコミ始めましたのコーナーでした。
今月のイチオシアーティスト、はい、なんか、
はい、
ありがたいことに、
うん、
ちょっと高齢化しつつあるこのコーナー。
あ、そうでしたっけ。
あの前ミミカさんの紹介したじゃん、
う
ん、
ありましたね。
であのね、今月もね、
はい、
また別のアーティストさんを紹介させていただこうかなと思いましてですね、
は
い、
うん、
あのバックにかかってるのが今日紹介するアーティストさんの曲なんですが、
うん、
あの皆さんもうちょっと反応してください。
いいですか、じゃあ僕から提案が、
はい、
先ほどのコーナー引き継いでね、
はい、
あの今日の番組は皆さん一切横文字を使ってはいけないということで、
はあ、
進めていきましょう。あ、分かりやすく聞く人にも分かりやすく、
なるほど、
今からですよ、ちょっとほらほら
ダニャ
おいという感じでは曲紹介の方お願いします。
じゃあ、あの
英語が入ってるんじゃない、
そう入ってたりとかの
なんてできるだけね訳して
名前もアルファベットなんですけど、今回
アーティストとかの音楽家さんがど
の今日の音楽家さんは、
はい、
あの名前を NJ さんと言いまして、
はい、
2人組の方です。主にボーカル担当のジュンさんと主にギター担当ののりさん、2人組男女、うん、
なんかね、主にってことはいろいろな、
そう、あのね、作詞作曲とか PV 制作とかなんかいろいろ自分たちで
別の話じゃん。だから主にギターなら、
そうそう、うん、
今日はウクレレしようかな、
そう主にこのドラムだぜみたいな、
そうそう、っていうことかなと思って、
言われるとね、違います。なんかいろんなことをいろいろ2人で分担している感じらしいです、
う
ん、
ね、
こんな適当な紹介で大丈夫かな。で、2005年に結成された方なんですが、
うんうん
うん、今はですね、インターネットって何、日本もいいわ、インターネット
そこ考えてた
何に引っかかったんかと思った今。
配信を、ま、中心としまして、うん、ラジオとかポッドキャストとか、うんうん、ライブハウスなどで活動を展開しております。全部カタカナでしたね今、まあいいや。で、各種コンテストなんかでも多数の賞を受賞している何？
いやもう横文字ばっかり
だ。だってあのね、もうしょうがないこれは。
はいはいはい。
っていう方々ですよ。で、今はですね、3枚目のアルバム、うん、Life が絶賛発売中ということでですね、うん、あのこの曲もそのアルバム Life の中から、
うん、
ハッピー研究所っていう曲なんですけど、今かかっていう曲は、
うん
うん。で、あのね。なんでこの NJ さんを今回紹介したかというと、
確かにね、曲もかけてますからね。
そう、うん、あのですね、ホームページ、こう NJ さんのホームページでアルバムを、
うん、
リスナーさんプレゼント用に、
うん、
ラジオをやってる方にプレゼントしますみたいな、わかりました、今意味
わかりました。僕らにくれるからそれをリスナーにあげてねっていう、
そうそうそうそうそ
う、
う
んうん、
っていうのを、
うん、
企画をやってて応募したんですよ。当たっちゃったんだよすごいと思って、
おうおう、
で、あの今回紹介させていただいてるんですが、
うんうん、
あのということでですね、
うんうん、
あるんですよ今手元にアルバムが、
ね、
プレゼント用ので
、この曲もかけていいよ、ラジオでかけていいよって、
そうそうそう、なんですよ、あのね、
著作権フリーみたいな、
そう、ジャスラックに登録してない、
うんうんうん、
分で自主制作で作っている曲なので、うん、著作権が全部あの NJ さんにある楽曲なんですよ、
うんうん、
なのであのかけられるということで、うん、BG でかけさせてもらってるんですが、これをですねお星様を聞いてくださっているリスナーの皆さん、あ、皆さんって1名様なんですけど1名の方に、
うん、おプレゼントですか、
プレゼントしちゃおうじゃないか、
なんかラジオっぽいですね。
ちょっとねこれやる前からテンションがダダ上がりなんですけど、
なるほどね、
はいはい
はい、ということで1枚プレゼントしちゃいます。
お、その応募方法というか、
はい、あのですねメールで、メールのみにしようかな、
うん、
ツイッターだともうわけわかんなくな
っちゃうから
、
う
ん、メールのみでお便り @yanastar.com まで、タイトルに NJ の CD 希望、
なるほど、
お忘れないように書いてメールしてください、う
ん、はい、
締め切りは、
締め切りいつまでにしましょうか、それみんなに相談しようと思ってたら忘れたまんま始まっちゃった
次回
次回配信収録までにしようか、
収録までぐらいでいいんじゃない
です
か、約2週間後ですね、
うん、
はい、にしましょうかね、
2週間後ぐらいまで、はい、
うん、え、うん、1月にもう一回ありますよね、
そうですね、ありますね、
まあ、まあ決まってないからみんなふわふわしてるけどまあまあ次回まで、
はい、次回の収録までに、ね、それはホームページで公開告知しますので、は
い、までにお便りフォームからでも構わないんですよね、もう
そうですね、はい、お便りフォームから
も普通おたぐらいからも何でもいいんで、
うん、分かるように本文に書いておいていただければ、
うん、
はい、あと、あ、まあいいか、はい、お願いします分かるようになんか書いておいてください、ラジオネームと CD 欲しいみたいな、はい、で、はい、NJ さんのホームページの方もぜひチェックしてください、あの視聴とかもね、
うん、聞けますよね、うん、
はい、できますので、うん、ぜひぜひお星様のホームページにリンクを貼ってもらいますので、
うん、
はい、よろしくお願いします、平井さん、
はい、何をしたらいいのか後でまたまとめて教えてください
さあ後でしてくださいこの会話
はい、ということであのホームページの方からちょろっと見てみてください、
うん、そうですね、
なんかねいい感じじゃないですか、透明感があるというか、
透明感すごくありましたね、
そう、う
ん、分かります、
流れてるの聞いてるとなんか、
う
ん、
ちょっとじゃあ聞いてもらえますか、リスナーさんにこの曲を、
そうしましょうかね、
はい、
こう今何曲目、私喋ってて分かんなくない、2曲目
持って言って
もらって、持って教えてちょっと
NJ さんの2曲目、初恋という曲です、
はい、です、 さあお送りしてきました、かわいねぎさおこのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。
先生のツッコミ始めましたでは、どうツッコむべきか教えてほしい状況を、
平石さとしのじゃあそれでには教えてほしいあなたのお悩みを
長い目で見てくださいには、有罪か無罪か判断してほしい身の回りの出来事を送ってください。
さあシャキッとしましょうよ。
エンディングでボケてないですよまだ
ちゃんとお便り紹介はいつもなんか呼んでください。同じ風に
だってお便り紹介のやつだって くれないんだもん台本
あのさもういいわ、分かった。
毎回言ってるんですけど全然来れないね。あの先生のやつに全部乗っかってしまうんですよね。
そう同じ流れで間違って僕の方へ皆さん送ってくださいまあね、この年末年始でね、多分皆さんもお家で桃太郎電鉄をされたと思うんですけど、
なんで桃鉄の話を。
年末年始といえばみんな集まるわけですよ。
そう、
その中でみんなができるファミリーゲームといえば桃太郎電鉄ですよ。う
ん、はい、
ね、
そうですよね。
まあ、それについてね、皆さんね、今からエンディングで考察していこうか
な。桃鉄の話エンディングでする？
多分聞いてるリスナーの人たちも、
はい、
多分これは来たと思ってますよ。やっぱりね、その収録前からちょっとちょろちょろ話してたんですけど、一か八かカードとかね、
うん、
はい、
めっちゃ盛り上がってますよ。
そう、星に願いをカードとかね。
あれも桃鉄の話？
そうですよ、星に願いをカードっていうカードがあるんですよ。
どうなるんですか？
最寄りのカード売り場へ行けるっていう
それいる？
いりますよ。
いりますよ。
売ると結構高いんですよ。
そう、
そうなんですか。
そうなんです。重要ですよ本当に。
桃鉄が、
桃鉄がっていうかその星に願いをカード。
さあそうですか、なんか、
うん、どんなカード知ってますか？あと
オレンジカード。
あ、オレンジカードありますね。
知らない。
なんで
進行形のカードですね。いわゆる
進行形の急行カードが何回も使える。
進行形って何？
ただね、もうオレンジカードっていうのはないんです
よあ、なくなったんですか？
オレンジカードなくなったんです。
あ、そうなんですか。
だからその JR が多分もう発行しないんじゃないですか。
なるほど、カードかなんか。
違いますそれ定期的にこうピッてやるやつや早く乗れるみたいな、タッチ&ゴーみたいな
あ、そっちじゃないか。
ねえ、そういう、なんていうんですか、周遊カードっていうのに変わったんですよね。急行周遊カード
何回か増えるんですね。
そうですね、結局使える。知らないの本当に何も。
やらないんですよね基本。
なんでやらないんですか？
だって持ってないし。
あなた本当に日本国民ですか？
そんなレベルなんですか？もう
国民的ゲームです。
だって私あの先生としか多分やったことないですよ。
マジっすか？あの忘年会の時に。
はいはい。
ああ
放送部の忘年会で先生が持ってきてくれる時以外に見たことないです。
いやいや、あれはね、やっとかないと。
そうですよ。
各地域の名産とか。
そう。確かにそれは分かりますよね。
チリとか。
あ、みんな言うね、なんか。
そうそう。
あれ桃鉄でチリ覚えたみたいな。
はい、私は桃鉄でチリ覚えました。うん、
青森の左下にあるのは広前ですってずっと桃鉄で見ました。広前です。
そう
よく調べたら広崎だ
った。あ、だから読み方は分からない、ね、
漢字で適当に読んじゃう。でも場所は分かる。
確かに、確かに広前って読んでしまう
ねえ、本当にだからお子さんとかにもね、桃太郎伝説
を。何の番組やねん。
でもやっぱりね、こう新年明けてお年玉とかもらったら、はい、小学生とか買う子もいるんじゃないですか。
あ、なるほどね、
桃太郎伝説ね。
迷わず買いましょう。
え、でもあれ古いんでしょ結構。
いやいや、だから今の最新作とかどんどん出てますよ。
え、
そう、出たのは結構あれファミコン時代ぐらい。
そう、ファミコン時代からやってましたから。
あ、そうなんですか。
あの貧乏神っていうのがまあついて
る。 ありますね。
あのファミコン時代の貧乏神は、うん、あの悪さしないんですよ基本的に。
え、何するんですか？
クイズを出してくるんですよ、
う
ん、クイズを答えると、うん、お金もらえるんですよ、
それいいじゃない
ですか。いいキャラクターじゃない。
もちろん物件を適当に売ったりするっていうのもあるんですけど、はい、基本的に問題を出してきて正解したらお金をくれるっていう意外とね、悪さしない。
優しいですね。
で、なおかつそのファミコン時代キングボンビーなんていませんから。
お、最近はね、ちょっとひどいですよね、あれは。
ひどいですよね、
キングボンビーね、
うん、だってなんかいろんなところに飛ばされたりするやろ、あれって。
そうですね、
いきなり1兆円の借金を背負ったりとか、
ね、へー、なかなか奥が深いですね。そんな何本も出とるもんなんですか？
出てますよ、
うん、そうなんですか。
だからもう知らない人はいないだろうっていうぐらい。
まあ確かにね、名前とかは、
まあ、名前は分かるよ、
私。ないとね、聞いたことある人多いでしょうし。
ね、
うーん、
うん、 ということでね、
はい、じゃあお年玉で皆さんもモデルを買ってください。
1円たりともハドソンさんがもらってませんから。
確かに。
あ、お星様のホームページからリンク貼って、
あ、なるほど、
そこで買ってもらったらちょっとあのお金をいただく。
マージンがね、
マージンをね、
分かってます、横文字ですよ。
ああ、
完璧にマージンが入るわけですよ。
マージン、
マージンってみたいな、
ほーんほー
ん。マージンはでもなんとなく分かりました、あの中間搾取とかそんな感じ。
中間ひどい言い方やな。言い方がひどい。
そんな感じでしょ。でも
そうですよね、
うん、
じゃあ最後にね、
はい、
最初のオープニングで告知しておいたセンター試験情報を最後に。
おお、忘れてましたね。
困った時は数学は2と3を使いましょう。
これ
ダメでしょ。
ダメなんですか。
ダメな上に大体みんな知ってるでしょ。
本当にルート2かルート3。
そうそう、ルートついてたら2か3入れとけばなんとかなる。
2桁になってた場合は11。
大丈夫ですか。多分ね、このラジオを聞いてくれたリスナーさんの香川大学のイメージってアホばっかと思われますよ、ほんま
やばい、ほんまや。
ちょっとじゃあ真面目な話じゃ。
真面目な話じゃ。
意外と総合理科は簡単、
はいはい、
あ、そ
う、
それはわかります、それは
僕も取りました。
それみんな知っとること
もう本当に物理を、
はい
はい、急遽本番で捨てて総合理科に逃げました、
ね、私も両方受けました、それは
確かにね、
うん、
でも総合やって90何点でした、僕。
マジですか。
だからで、しかも総合理科の場合は怪しい答えが正解なんです。
あ、なるほどね。
こうじゃないだろっていうのにする、しとけば間違いなく正解です。
なるほど。まあ、じゃあう、ね、どうしても困った時はこれをこの手を使って、
うん、あともう一つ、
はい、
あの数学2って難しいじゃないですか、
は
い、
あ、そうですね、数 2B ですね、
はい
はいはい、
あれはあの情報関係、情報なんとかみたいな、
ありますよ、選択問題、ね、
あっちを勉強した方が同じ時間かけるなら簡単
って聞きます、僕も。
あ、90何点取りましたかね。
うわ
うわ、数2で92なんとか取れませんか、
ね、取れませんよ。
あの簿記とかの基本みたいな感じ、
ね、うん、あれの同列というか、
でなんか最後にエンターを押して終了みたいなやつですね、問題で。
あ
れ、うん、でしょ、なんか最後プログラム的なやつですよね、
うん、あ、じゃあ僕も一ついいですか、
はい、
僕の場合はじゃあ国語の小説から、小説とかってよくこの人の心情をこう選びなさいとかあるでしょ、
うんうん、
ああいうのってやっぱりなんで怖いとか、
うん、
よく悲しいとかっていう単語から推測することできるじゃないですか、うんうん、大抵そういう言葉って横に立身弁とか心とかついてるんですよ。悲しいとか怖いとか、ただそういうところを探していくと結構読み取りやすいというか、小説の中でね。
なるほどね。
どういうこと？あ、その立身弁がついてる感じを探す。
そうです、そうです、なるほど、
うん、さあ主人公の気持ちを、
気持ちとかが
読み取る問題とかね、
あ、そこを前後読んだら書いてる。
そうなんですよ。
あ、なるほど。
そういうのちょっと6年7年前に教えてほしかったな。
自分の時、
うん、はい、じゃあ茅野さん次。
そんなの言う、
まあ、センター試験を通ってる人間がね、必ず通る人たちへのエッセージを残さないと何の意味もないですよ、うん、
我々は踏み台になる覚悟でね、
そう、
若い人に
迷ったら3にしたらいいと思います。
さっき聞いた。
じゃあ僕からもあの、
はい、
答えとかでまずいろんな選択肢があるじゃないですか、
うんうん、
まず倫理観に反するもんは間違いなく罰です。
あ、そうです。
本当にだから例えばこう、この人の気持ちはとかそういう問題で、うんうん、一般常識的にこの思想はアウトと思ったらその答えも罰なんですよ。
そうしてやろうと思ったみたいな。
そうですね、そういう答えが絶対に正解になることはありません
か。あー、なるほど、
ね、2つ2択で迷った場合はそういうとこから判断すると正答率がアップします。
うん、みんな賢いね。
あ、じゃあ、あと一つ、
はい、
僕はセンター試験の英語200点満点
ありましたね、
はい、うんうん、
40
いらない、
ごめん、笑ったら
痛かったけど、いらない
、いらない、これいらないやつ。
それは過去の体験談っていう。
ちょっと、え、香川大学出たんでしょ。
でも入学してるわけじゃないですか、
うん、
課題大体7割ぐらい取ったら入れるじゃないですか、大体
そう
だ、ね、センター7割ぐらい、
7割も色ある、6、7割って聞くけど、
マジで、
うん、はい、
そうや、英語それでいけたんです
よ。
すごく他の科目どんだけすごかったんだっていう話です
よ。数学とか97点とか。
あ、なるほど、
あ、なるほど、
偏りすぎですよそれ。
うわーってなったからね、自己何採点したら。
マジですか。
恐ろしい。ねえ、
っていうね、
なるほどね、1個ダメでも他があるから立て直そうっていうね、
強みをね、
強みがね、あれは、
うんうん、1日目あれでも2日目も、
うん、諦めるなよ。
そうそうですね、
うん、まあ、それは言いたいですね。
確かに。そうです
、僕も日本史30点
ちょっとその日本史ってそんなむずくないですよ。
日本史30点だったけど2日目どうしようかなと思って、うん、何でしたっけ、現代社会、
ああ現社、現社
をもう視点で受けたら60点やったんで、おラッキーこっち通過オン
だしね。現代社会はやってなくても新聞とか読んどけば6割は
取れます、取れます、うん、
だから諦めないと。
そう、確かに。
で、無理にでもいいからいろんな教科を受けとく。
そうそうそう、相手の時間があるんだろうね。確かに確かに、
うん、これ必要か、はい、これ何この流れ
受験リスナーが聞いてるのか分かんないですけども
、まあ、まあ体に気をつけてね、
うん、確かにそこは重要ですかね、一番
追い込みを頑張っていただきたいなと、うんね、でも受験勉強ってラジオ必須じゃない。
もう本当です、僕はもう
その時代は聞いてました、高校受験の時
ラジオオンリーで生活してました。
ああ、僕は逆に音楽でしたね、はい、
息抜きがてら、ね、そうですね、聞いてもらってもいいし、ね、
はい、皆さん頑張ってください。
はい、頑張ってください、はい、ということで今回はここいらへんで、あのさエンディング長すぎしょ
本当に3曲目に
そうそう
かかって3曲ぐらい使いまし
たね。3週目でしょ今
そうそうそう、
もうねえ、なんかちょっと気を抜くとこれですよ、みんな
やっぱセンター対策は大事
なの、大事
だね、
うん、オープニングで言ってましたから、
言ったけど、ただ真ん中ぐらいでやってくれたらいいんじゃないかな、
そんなこと
ない
から、
まあ、まあね、
僕のコーナー潰してそれしてもよかったセンター対策コーナー
で、まあ、確かにそうです、まあまあいいですよ、はい、ということで、まあ、今年もこんなグダグダな感じですが、皆さんぜひよろしくお願いします。また次回もよかったらお付き合いください。この時間のお相手は河合ネギと
永井と
平石と
先生でした。
バイバイ。今日のハイライト、
今日はお久しぶりの先生のツッコミ始めましたと NJ さんからのアルバムプレゼントでした。
曲変わったよ、
ものすごい風鈴の音が